なるほどなるほど。それは面白かったです。続いてブログですね。部下の指導力よりも先に必要なスキルとは。これ1月15日、あ、そうですね、1月のやつですね。これはね、まあ、コンサルしているある企業のですね、副社長から上司とね、しっかりコミュニケーションができるような指導ができるなんかこう先生を紹介してくれないかっていうオーダーがあったんですね。でそれでいろいろまあ調べたり、まあ今まで一緒に仕事やったことある人を思い浮かべたりですね、またはその人たちが今どんなことやってるのかとか、うん、または人に紹介してもらったりとか、まあいろいろやって調べたんですけども、まあこれがまあ結論から言うとほとんどいないんですよ。で結局そういう例えば書店に並んでいるね、あのビジネス本とか見てても、どうしてもこう部下系のものが多いですよね。部下指導系、まあこれ一般的なんですよね。一般的だと思うんですけども、まあ改めて調べてみると本当にいないなと思ってですね、まあ我ながら驚いたというか、でまあいろいろその、いわゆるまあ部下とのコミュニケーションとか指導とか、やっている人たちのそのキャリアとかね見てみれば、まあこれは一目瞭然なんですけども、大体ですねみんな30代とかで、会社を飛び出してまあ独立してなんか執筆してなんか講演家になりましたみたいな、まあそういう人が多いですよね。多いんです。ほとんどそうかな。だから逆に考えればですね、部下の指導もできて、そういうその上司とか会社の上層部または他のセクションね、他の部署とのコミュニケーションもうまくて、さらに業者ともね、バッチリできるみたいな人っていうのは、当然業績もいいですし、まあそんな人はその会社が話すわけがないですよね。よってことで独立してこない。だからいわゆる私たちがやっているようなこういうようなその講師の市場っていうんですかね。そんなところに出てこないですね。出てこない。なんてことがまあ改めてよく分かったんですよ。でまあそのもっと冷静に考えると、部下の指導といえども、まあ20代とか30そこそこぐらいまでのまあ物語というか、でまあそれでスピン独立して自分で事務所を作ったり会社を作ったりしたわけなので、まあどうしてもその部下の指導と言いながらもそのキャリアは大して長くないっていうのもまあありますよね。でまあ改めてそのじっくりその副社長とね、話し合って分かったことっていうのは、世の中の多くのビジネスマンって部下の指導で困っている、まあ困ってるんでしょうけども、困っているような感じもしますがまあそれはその困っていることの一部であって、で実際はですね、自分がその会社の上司とかまたは上層部、わかんないけど人事部部長とかね、まあその他部署の、上層部の人と、まあ実はうまくいってない、そういう人との関係がうまくない、または下手、 というこっちの問題が大変実は大きいんじゃないかっていうね。で、その自覚がない。そういう上層部上司、他部署の上司とうまくいってない、よってもって私がこの能力がないんだ、教えてくださいなんていうふうにね、来るやつはほとんどいないと。なるほどなと思いましたよね。これ皆さんも気をつけてくださいね。そうですね。だから、上司から見れば、まあ、皆さん部下ですよね。部下。だから上司の立場から見ると、部下の指導で困ってるですよ。です。ところが、困っているのは上司のスキルが悪いだけなんですかということですよね。で、ひょっとしたらその部下、まあここで言うと、じゃあちょっと皆さんの話をしちゃうと ね、仮に皆さんは上司とのなんか関係、コミュニケーションにおいてのなんか、困ってることとかないんですかと。またはそういうののスキルが足りてますか、というようなことですよね。本当はそっちで困ってますと。どういうふうに付き合ったらいいんでしょうか、またはどうコミュニケーションしたらいいんですかという悩みが上がってきてもいいじゃないですか、もっと。まあ、そのことですよ、これ。このブログの意味はね。上が分かって当たり前、分かってくれた当たり前というのでは、これうまくいかないですよね。で、実際に皆さんたちも、ね、まあ、私のセミナーでも少しやらせてもらいましたが、そういう部下の指導とか、部下のメンバーとのそのコミュニケーションの仕方とか、まあ、いろいろやりましたよね。まあ、他にもいろいろやってるって聞いてますが、まあ、それと同じように、今度、上司上層部との、コミュニケーションの方法は足りてるんでしょうか。なんかもっといいやり方ないのかな、という勉強も必要なのかなということですね。です。で、ちょっと面白いことに気づいたんですけども、そういうのが苦手になると、もう面倒くさくなっちゃうと、出て、もうこんなアホな上司の下でみたいなことになって、で、出て、まあ、起業して成功する人ももちろんいますし、まあ、こういうような、なんか講演家とか、まあ、私のようなね、研修の講師やってるような人もいますけども、ただやっぱり苦手だったんだろうなと思いますよね。やっぱ出ちゃったんだからね。で、これは本当に貴重だから、そういうことを教えてくれる人ってやっぱり貴重だなと、改めて思ったんですね。 ではどんなふうに、どんな人に教わったらいいのかと言われると、なかなかいないんですね。講師市場にはですよ。ところが、現役で、企業さんでちゃんとまだ働いている40代、50代の人たちの中には、実はいるんですね。いますね。そういう人はね、結構紹介いただきました。そうですね。辞める必要がないし、周りが手放さないですから、当然まだ社内にいるわけですね。だって独立する必要ないですからね。そうです、そうです。これはね、ぜひ話を聞いた方がいいなと、思います。ということで、まあ、ブログに書いたんです。そうですね。ここにも少し書いたんですけど、例えば、同業種でなければね、意外とお願いしたら来てくれますよ。そうです。例えば、まあ、NTT ドコモに、ね、なんか au の人がお願い行くのは、まあ、これは無理ですよね。同じ携帯電話会社。無理です。ところが、例えば、ある飲食店チェーンの方がなんか、トヨタ自動車のなんとか工場の、 ね、課長さんに講演をお願いするとか、なんかそういうのってできるんじゃないかなと。ええ、そうですね、いろんなルートがあると思います。うん、もちろんそんなことホームページとかなんか、出てるわけじゃないんでしょうけども、あの知り合いを伝っていくと、そういうね、企業内研修というか、企業内の勉強会のなんかゲストみたいな感じであればというのは ありますよね。ね、うん、そう考えると現役で勤めてらっしゃるなんか企業にいる人たちからの方がことこのテーマに関しては、まあ、合っているとか向いてるというか、うん、そうですね、まあ、残念ながら我々のような、うん、研修とか講演とかやってる人を当てにしない方がいいぞということです、残念ながら。ええ、まあ私たちの立場からするともちろん残念なんですけども、まあでもこれ事実ですね、事実です。うん、いや深いな、改めて深いなと思いますよね。うん、私もよく部長研修で担当することがあるんですけども、で部長さんたちはやっぱり部下ね、部下の指導に困っていると、うん、で課長研修もやるじゃないですか、うん、で課長さんも部下の指導に困っているんですよね、うん、課長は部長の方のことを困ってる、うん、困ってないのかなといつも思ってました。うん、みんな下にっていうふうに意識がいってますが、まあ本当は上の方がね、部下に困っているということはやっぱり両方問題あるんですよ、絶対に。うん、これ結構盲点かなと思いましたね。うん、皆さんどうですかそれまあね、同じ社内の人いっぱいいると思う、まあ、ここでは手を挙げづらいですよね。あ、まあでも、そういうことですよ。だからやっぱり両方に部下の方、上司の方、両方に対して、やっぱりコミュニケーションスキルは磨いた方がいいですよね。うん、これはまあ甘えないで。あ、そうですね。うん。一個補足を言うと、あとはそうね、そういうなんかね、先生とか選ぶときって、独立するときの、まあ要するに会社辞めて独立してるんで、ね、前の会社に出会いができてる人かとか、前の会社の人たちと会えてるかとかですね、それは大事ですね。うん、やっぱりね、きれいごと抜けて何かやっちゃった人というか、うん、ある人はね、以前の職場出入りできなかったり、同僚にソース感食ってたりとかですね、なんかありますよね、なんかある、うん、まあ、要するに堂々とできない何かがあるわけですね。はあ、うん、私はやっぱり辞め方って大事だなと思いますね。まあ、よほど会社がなんかこう危機的な状況に、ね、なっちゃったりみたいな、であれば別ですけども、うん。出入り禁止って一番怖いね。うん。そうですね。うん。まあ、皆さんの会社でも多分そういう人いると思うんですよね。うん、退職した後、まあ、出入りしづらくなっちゃってる人とか、今なんか行けないんですけども、かつてはですね、うん、 それこそ二十何年前とか30年前、私が例えばオリエンタルランドに入社した時って、自宅含めてね、自宅周辺に更新所の人が聞き取り調査来てましたからね、うん、そうですよ、就職するにあたって会社が調べるわけですよね、うん、まあ私の場合オリエンタルランドが初めての会社だったので、まあ前職っていうのはないですけども、だからね近所に重和さんはどんな子ですかみたいな、なんか、うん、聞いてたらしくて、2週間ぶりぐらいに、まあ、当時私もアパート借りてたんですけども、実家帰った時に近所の、おばさんおじさんたちから、よしげさん久しぶりなんて、あ、そういえばねこの間ねなんて、なんか君のこと聞きに来たよみたいな、何ですかそれみたいなね、まあありましたね。確か80年代ぐらいまであったんじゃないですか。そうそう、まあそれで別に何もなかったんだよね、もちろんそれで合格したんですけども、あれ、なんかあったら多分ダメなんでしょうね、この人やばいみたいな、まあいろんなことあってそういうのがダメになってきたんですが、ただね、ああいうのってなんか何でもかんでも禁止しちゃっていいのかなっていうのを思いますよね。履歴書だけ、本人から聞くことだけ、って思いますよね。よりだから難しいなと思いますよね、採用が。それはやっぱり例えば中途採用だったら前の職場でどうだったのかとか、やっぱりそれ聞きたいですよね、採用する側であればですよ、ね、これから何年間働いてもらうか分かんないですけども、まあお金で換算したらね、その何千万円何億っていうね、投資をするわけですよ、人材採用っていうのは。まあだから情報源が多い方がいいよななんて思っちゃいますけどね。ああ、そうですね。皆さんの世代もそんなのないですよね。ない。まあ話がちょっとずれましたが、上とのコミュニケーション、上層部とのコミュニケーションっていうのは本当大事だなっていうか、ね、5対5で大事だなと思いますよね。で、大体その上とうまくやってくれない人についている、ね、部下はたまんないですよね。ったくうちの会社よ、いいんだよあんな本社のやつはよって偉そうに言う店長の下で、俺はお前らの味方だからなって言われても、いやいやいやいや、でもちょっと本社ともちゃんとつながってくださいよって思いますわね。嬉しくはないですよね。そんなのでなんか俺は現場の味方だなんて言われても、その目をつけられてしまうお店っていうことになっちゃうので、そこで働いてる僕は何と。で、実はですね、まあ、ちょっと落ちなんですよ。これ書いてから、なんか見られてるのもそうですけども、転載されたらしくて、こっちの研修っていうか、多いんですよ。講演会で話してくれませんかとか。月に2回ぐらいはあるかな。まあ、傾向としては、苦手な人が増えていくんでしょうね。まあそれは多分20歳ぐらいまでのこう育ち方とかに影響してるんじゃないですかね。そうやっぱりご近所もう僕なんか団地でしたけどね、で団地でどっちかっていうと年上の兄ちゃんたちが多かったんですけど、 ね、2個5個上ぐらいまで遊ぶじゃないですか、うん、でまたはああいう、こう団地とか、まあ、村とか、ね、近所にいろんなおっさんがいて褒められたり怒られたりですね、要するにたくさんの大人の中で育ったかみたいなのが、まあ、大事ですよね、うん、そうですね。でそのまま中学高校、まあ、大学と、まあ、そういう運動部とかで、うん、先輩さらに OG とねまあこれが付き合っていくわけですよね。で後輩も、まあ、当然いるんですけども、でそういう中でこう挟まれながらやっていくじゃないですか、うん、でこういうことをやらなくなっちゃった、うん、10代または小学校というかね、なんか近所付き合いも限られた子だけとか、まあ、そうなると当たり前ですけども、20歳までにそういう摩擦係数がほとんどない状態で社会出てくるんで、それは部下に対してでも上に対してでも苦手どころの騒ぎじゃないですよね。未経験みたいな、ああ、うん、これで悩む人だからもっともっと増えるだろうなと思いますね、うん、なるほど、あー、そっか、うん、まあもう皆さんも結構そういう世代ですよね、うん、あ、そう、80年代が多いんだなるほど、まあ、私はね、あんまり、なんとかスキル、なんとかスキルっていうのは、理論的なことはあんまり好きじゃないんですけど、なんかやるべき報告を淡々とやっていく方がいいと思いますね。で、まあ、怒られるときは怒られるんですけど、褒められるときは褒められるし、うん、うん、淡々と、うん、今日の報告、明日の予定、うん、これを限りなく分かりやすく、うん。ですね、大事な話は3つにまとめるってね、やりましたよね、うん、もうそういうオーソドックスなことをきちっと毎日確実に、うん、電話は必ず最低1日ね1回は電話で話す、うん、やっぱこういうのはやんなきゃいけないし、その他逃げちゃいかんですよね、うん、まあ、大体扱いづらいと思われる人ってなんかそういうのをこうサボったり、なんか業務報告もしてこなかったりとか、なんかそのね、情緒不安定だったり活動にまずムラがある人ですよね。うん。私もそう思います。自分が上司だった時のことを思えば。ああ。そういう報告そのものの内容どのこうじゃなくて、そういうのをやれと決まってるのにやったりやらなかったりっていう、うん、もうそれ自体がダメですね、うん、まずそれを安定させるっていうのが一番だと思います、うん、結局それがね、毎日やるべきことやるっていうのは信頼になるんで、うん、おお、素晴らしいですね。あ、できてますか。ああ、あ、本当？ああ、やっぱり全員じゃないですよね正直、まあこれはまずバチってやりますよ、バチっとね、はい、あ、了解です。あ、おすすめの本、うん、ありますね。あとで、ちょっと、その、本の名前とか、アマゾンのリンクを、チャットで送ります。了解です。はい。じゃ、ここで、そうですね、30分休憩ですね。じゃあ、また30分後に。はい。お疲れ様でした。